選挙で完成、岸田一強体制、失われる日本復活の目。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
ゴールデンウィーク入りましたね。
そうですね、
どうですかゴールデンウィーク。
いやもう去年とかね、一昨年に比べたら、結構仕事が入って、もうホッとしてます。
あ、よかったよかった。コロナがね、
そう、
ちょっともう明けて、もう一応いよいよ5月8日の5類引き下げに向けてね。
はい。
いやいや、もうだいぶほんま街もね、復活してきたんですけども、なんか、復活しすぎすぎなところもあって。
そうですよ、外国人
の
ね。
そう、そこ別に復活せんでええのに。
本当にもう、見渡す限り外国人なの、でっかいキャリーケース持ってる人多いなっていうのはありますね。
バスとかでもね、乗ってはったり、普通の喫茶店に普通に行ってたとこ全然入れなくなったり。
そうですよね。
俺さっきスタッフの話お聞きしてたのが、晩飯食おうか言って、
はい、
河原町うろうろしてても全部どこもいっぱいで、
うん、
ようやく入れた焼き鳥屋で外国人自分だけで、
うん、
で座った途端外国人のメニュー出された
り、ね、日本人がね自分だけでね。
それぐらいも今混んでる。
でホテル代もね、上がってますし。
これ、ゴールデンウィークは日本人だけの都合で、外国の方はゴールデンウィークちゃいますからね。
うん、
これも、これがずっと続くか思うと、ちょっとこれ、かなりしんどい状況ですね。京都としてはね。
はい。
で、そんなね、まあ、京都、なかなか、まあ、復活的なところもあれば、まあ、外国人の方で、これ、なかなか、オーバーツーリズムっていうのね、こんな問題がありますけど、復活といえばね、
はい。
岸田さんがね、今回の選挙で、またね、支持率ぐっと上げてきたんですよね。で、これ復活した感じになってて。で、これね、今日はね、ちょっと、まあ、岸田さんって随分人気なかったじゃないですか。しばらく。はい、もうちょっとやばいんちゃうかと。ぐらい支持率下がってたんですけど、まあ、いろんなことがあって、ゼレンスキーに会ったりとか、コロナ負けてきたりとか。で、なんていうんですか、支持率で言うと、テロ事件があってね、あの時の、あの時刻、正午、前にね、あの事件が、テロ事件があったんですけど、ある調査によると、その午前中の支持率と午後の支持率で5ポイントポンと上がったらしいですね。だからあのニュースが流れたことで、いわゆる一般的にメディアが同情票と言われてるんですけども、まあ、それもあってですね、もう今も 50% 超え、支持率がね。
上がってますね。
すごい 50% 超えで、大体どの調査でも、まあ、逆転してると。でね、それだけじゃなくてね、岸田さん今回の統一地方選で、まあ、補選があったじゃないですか。衆議院議員の補欠の選挙がね、あって、それがね、まあ、一つ負けたんですけど、五つあって四勝してるんですよね。
うんうん、
で、これね、これも、まあ、大勝利。になってて。で、さらにね、いろんなね、細かいとこ見てるとね、これもう岸田一強体制完成。
今日のタイトルですよね。
と言える状況になったというか、なっちゃったというか、
はい。
そういうふうに自分で持ってったというか、まあ、そんなところなんですよ。だ今日はね、で、まあそうなったらもちろんね、岸田さん緊縮財政ですから、日本復活する可能性っていうのがどんどんゼロになっていってしまうってことなんですけど、まあ彼が心入れ替えたら別ですけど、入れ替える見込みがまあないとしたらですね、まあちょっと日本復活がもう無理になりますっていうような話にもつながりますから、だ今日はね、この岸田一強体制っていうのがどんな状況なんかっていうのをね、まあ解説したいと思います。
よろしくお願いします。聞けば、これからの日本の政治がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は、日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。さあ、お送りしています。週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、選挙で完成、岸田一強体制、失われる日本復活の目。
今回ね、実際岸田さんかなり厳しい選挙状況だったはずなんですよ。まあ、ずっと支持率低いままで、まあ、来てますから。
そうでしたね。
だからその流れの中で、 まあ、ボロ負けしても不思議じゃなかった、まあ、ところなんですよ。でところがね、まずその国政選挙の方でいくと、まあ、4勝1敗1敗っていうのは和歌山で維新が、まあ、勝ったっていうのがある、維新候補が勝ったっていうのがあるんですけど、まあ、4つは全部全勝したんですけども、
はい、
この全勝もねかなりラッキーな全勝なんですね。まずねこの4つのうちね、山口千葉でね、
はい、
これ立民がね非常にやばい状況だったんですよ。でこの山口千葉で立民の方が勝ってた可能性が、まあまあ普通に言ったら立民勝ってたんですよ、立憲民主党が、
うん、
で自民党がね、まあ、勝っちゃったっていうところでね。でこれね、どんなことかっていうとね、山口ではね自民党の、まあ、岸さんっていうのがまあまあ出てたんですよね。
はい。
で、立民の平岡さんっていうのが出てて、ここはね、自民党王国なんですよ。山口って安倍さんのところもあるし。
あ、
で、岸総理の流れもずっとあるしね。
はい。
超自民党王国でね、もう負けるなんてこと全然考えられなかったんですけど、
うん、
ただね、今回も自民党がもう相当国民から嫌な思いで見られているのがあってですね、これまで圧勝だったのに、平岡さんっていう立民の候補にね、負けそうだったんですよ。
はい。
負けそうだ、岸の直系の人なのに、
うんうん、
負けそうだったんですけど、ギリギリ 5% ぐらいの差で勝ったんですよ。でさっきの午前と午後で5ポイント変わったっていうのあるじゃないですか、
うんうん、
それがなかったら自民党負けてたんですよね。
あ、なるほど。
その可能性が高いんですよ、
うんうん、
でさらに千葉もね、こう自民党の英利候補っていうのがまあ、肩張ったんですけど、ここもね、矢崎さんっていう立民の候補がいて、これ結構強かったんですけど、この差も5ポイントなんですよ。
おー、
だからね、順当にいってたら、
うん、
少なくともこの2つ落としてたんですよ、
うんうんうん、
でしかも山口なんていう、もうものすごい自民党王国で議席を一つ失うっていうのは、これね、岸田内閣にとって相当打撃になったはずなんですけども、今言ったような経緯もあってですね、2つ取れたんですよ。でこれね、立民にとっては相当痛いです。
ですよね。
だから1個も勝てなかったっていうことになるわけですから。でね、実際ね、これ一般に言われてるのは、山口でこんなギリギリでしか勝てへんかったっていうのは、もう事実上の敗北と言ってもいい状況です。でも、それでも勝ちは勝ちですから。
はい。
だから4勝1敗っていうのはこう、残ってるんですよね。ただですね、まあこれはまあラッキーっていうところが岸田さんあるんですけど、一番重要なのはね、自民党の中の有力候補をね、今回の選挙を通して、岸田さん自身の戦略、策略、謀略、工作もあってですね、まあ、皆殺しにできてるんですよね、いわば政治的に。政治的にね、もう、だから一強になったんです。
はい。
まあ、もともと、安倍さんっていうのがいたら、もう絶対一強になれないんですけど、それを去年残念ながら暗殺されてしまってるので、安倍さんっていうのはいないと。そしたらね、やっぱ安倍さんの血を引く高市さんだとか、それからやっぱり有力者の、まあ、二階さんだとか、前、総理大臣の菅さんだとか、で、やっぱり次の総理候補って言われてる茂木さんだとか、まあ、この辺がね、やっぱり、岸田さんにとっては目の上の単行部なわけですよ。これをね、もう潰していきたいわけですよ。岸田さんは、
はい、
でそれをね上手に潰さはったんですよね、今回。
うん、うまいこと言ったんですね。
でね、一番ねその象徴がね、高市さんの問題で、
はい、
まあ、高市さんはね、今奈良県の候補者ですから、奈良県連っていう自民党の連合会の、まあ、トップなんですよ。でだから今回の知事選、まあ、誰を候補にするかっていうのを自民党で誰を推薦するかっていうのを決めて、
はい、
で一人に絞ってその人を応援して当選させるという、まあ自民党内の責任が、まあ高市さんにはまああるんですね。だからやっぱりその自民党って当たり前ですけども、各県の知事を狙いに行くし、
うん、
各衆議院とか参議院の選挙区を全部取りに行くと、当然まあ政党ですからそうですよね、うん、だから知事なんてすっごい大事ですから、
はい、
まあ、そこを取りに行く上で、まあ、高市さんってすごい大事なポジションなんですよ。で、これね、一言で言うとね、岸田さんはね、これはもう、そう解釈せざるを得ないという意味で、まあ断定はしないけれども、これもみんな政治記者全員分かってることですけど、高市を潰すために、自民党がずっと守ってきた奈良県知事のポジションを維新に打ったんですよ。と解釈できる。
そうなんです
か。ご本人はそんなことないでしょ、そんなことしてるはずないよって絶対言います、
はい、
でもね、奈良県、僕実家奈良ですからね、
はい、
もう山ほど知り合いいるんですけど、みんな言うてます。 みんな怒ってます。奈良県の自民党の支持者の人、ものすごい岸田さんのこと怒ってます。違うんやったら違うって説明してください。とにかくそうやって怒ってます。これどういうことかというと、こうなんですよ。まずね、高市さんは、まあ、まあ、県連だと。で、それで候補者一人決めるんですけど、一人決めたんですよ。で、決めたんですけども、で、その時前職の、新井さんっていう人が、
あ、はいはい、
まあ、いはって。で、その新井さんにも、まあ、当然ながら、出ないように、ちゃんともうここで話を通しましょうっていうことで、まあ、調整するという立場だったんですけど、で、新井さんも出る気はなかったらしいんですよ。最初。これ僕が、総数もちょっと言えないんですけど、中央の方から、奈良県から聞いたんじゃなくて、中央の方から聞いた話を、僕は話しますと、ソースはちょっと言えないですけど、新井さん出る気もなかったと。出たっていうのは初めないし。で、もう県連が、高市さん推してる平木さんっていう人がいるから、もう出るつもりはない。ところがですね、これをね、出ろという、焚き付けが入ったと。
ほうほう。
いうふうに言われています。で、それがもうちょっとどういうことなのかちょっと僕はわからないけど、もともとその出る気もなかった。まあ、ちょっと気持ちはあるかもしれないけれども、まあ、あんま出る気もなかったと僕は東京から聞いています。だけど、まあ、いろいろあって出てくれということにこうなりました。で、直接的には二階先生に頑張れと言われたと言われていますけれども、まあ、それは表に出てる話で裏で何があったかよくわからないですけど、で、結局出ることになったんです。
はい。
新井さん、僕出ますと。そしたら普通は、新井さんは個人で出るって言ってて、
うん、
で、平木さんっていうのは高市さんが、県連として、自民党県連として推してるので、中央の、幹事長の茂木さんだとか、選対の森山さんだとかは、じゃあまあ、県連がオフィシャルで推してるんだから、平木さんといってこう、公式の公認を与える、
うん、
推薦をこう、こっちにしますとこう、いうのが筋だと一般的に思われてるし、で、高井さんもお願いしに行ったらしいんですけども、
はい。
うん、いや、もう自民党の中でも、荒井さんを推す声もあるので、今回は静観しますということで、推薦を出さなかったんですよ。これ推薦出さなかったら、自民党の中で、あ、推薦じゃないのやったら、県連だけで言ってんのやったら、まあ、荒井さん言っとこうかなっていう人も、まあ、出てくるし。だから自民党本部からしてみたら、荒井さんと、平木さんが対等になってしまったわけですよ。自民党本部からすると。
はい。
で、これでもっと票が割れると。で、票が割れたらどうなるかって言ったら、かなり今回の維新の候補がね、山下候補っていうのが、まあ、もともと生駒市長もやってて、まあ、強かった方なんですよ。前も知事選で負けてはるんですけど。
うん。
だからね、自民党の保守票が割れたら、維新の山下勝つだろうと。
ああ、確かに。
うん、いうことでね、ほぼ決まってたんですよ。うんうん、だから、新井さんが出た瞬間に高市さんの候補の平木さん相当やばくなってるし、
はい、
その状況で自民党本部が平木さん推薦って言わなかったら、
うん、
もうその時点でもう自動的に山下さん勝利が決まるんですよ、うん、
割れちゃいますもんね、
う
ん、
で一般的にどう言われたかっていうと、ずっと今まで自民党決闘以来奈良県の知事っていうのを自民党が抑えてきたので、今回それ失ったらその奈良県の責任者である高市さんの責任は免れないから、これ辞任せざるを得なくなるだろうと言われてて、で、党内の中でも評価がすごく下がって、高市さんっていうのが総裁の目がなくなるだろうと。いうことが最初から言われてたんですよ。
はい。
だから、森山さんが公認を与えないということを決めた瞬間に、高市さんは、党内の中で権力基盤というものを大きく傷つけてしまうだろうということが予期されてたんですよ。という、まあ、情報。ですね。まあ、この情報が確かなのかどうかっていうのは僕はちょっとわからないですけども、
はい、
そう考えても不思議じゃないですよね。これはもう繰り返しますけれども、高市さんを潰すことを優先したんですよ。自民党を守ること、奈良県を守るということよりも。これとんでもないことなんですけども、なんとおぞましい話だろうと。まあ、奈良県民はすごく怒っていると。
プンプンですね。
プンプンで怒っているというのがあります。で、さらに、これでね、これ高市さんに対する策略じゃないですか。で、それからね、もう一個ね、岸田さんにとってラッキーなことがあったの、うん。それはね、二階俊博さんって元幹事長が、和歌山の加藤さんっていう方を応援してる。これ二階派の方でね、すごく応援してる。でも全力で応援したんですけども、
はい、
まあ維新の、これ林候補っていうのがいるんですけれども、この維新の林候補が勝ったんですよ。で、これはね、二階さんの応援があって、
うん、
党としてもかなりバックアップしたのに、その候補が落ちた。
言ってみれば、まあ、相当ね、うん、力があるってことですよね。
二階さんの 力が非常に大きく、まあ、そがれたんじゃないかと言われてます。でさらにね、こうやっても維新がすごい強くなったわけですよ。奈良県知事も取る、うん、で和歌山のその小選挙区も取る、で議席だけは目標600だったんですけども、あの統一地方選の議席ね、地方議席、これがもう600を大幅に超えて774議席取ったということになって、維新がすごく強くなっていると。で維新の今目玉は IRなんですよね、うん、
はい、カジノ
で、このカジノっていうのはものすごい反発が大阪であるんですよ。それはまあそうですよね、博打なんですから、うん、すごい反発があって、自民党としても、まあ、軽々に支援するっていう、こう言えなかったんですけども、この選挙結果をまあ受けて、まあこれは統一地方選の前半が終わった時ですけども、あれでも大阪もボロ勝ちしたので、維新がその結果を受けて、岸田さんは速攻で IR カジノの認可を自民党というか、まあ正式に認可すると決めたんですよ。でこれによってもう維新と自民党がこう結託をするというか、うんうん、まあ半ばちょっと強くなってきた維新にもちょっとこう媚びを売るというか、
はい、
ということをまあやって、まあ、自らの権力基盤強くしようとしているのがもう見えるわけですけど、重要なのは維新と自民党のパイプっていうのは今まで菅さんがやってたんですよ、
はい、
で菅さんがやってたんだけども、この菅さんを通り越して自分でこうパイプになったんで、菅さんってもともと松井さんとパイプがあったので、まあ、代が馬場さんで変わってるっていうのもあって、だから維新とのパイプ役を自分で取ってしまうということを通して、菅さんの権力基盤も失墜させるということにこうなってるんですよね。で、さらにですね、茂木さんがいるんですけども、はい、茂木さんかなり有力候補だって言われてるんですけど、今噂されてるのは茂木財務大臣にすると。
うん
ね、これ財務大臣にするとですね、もうちょっと身動き取れなくなるので、これあの大臣に入っちゃうと総裁の目が消えるんですよ。
あ、そうですか、う
ん、だってあの総裁と戦うわけにいかないじゃないですか。
あー、リーダーと確かに
部下だから、
うんうん、
だから高市さんもすごくおとなしくしてたわけですよ、
はい、
だから今回、まあ、人事で高市さんが閣外に出た時に高市さんがどういうふうに対応していくかっていうので、また将来の状況が僕は変わってくると思いますけども、まあ、少なくとも現時点においては高市さんすごくダメージを岸田さんのまあ罠によって与えられたと一般的に言われていますけども、それとまあ逆のというか、あの茂木さん非常に危険なので各社だけに抱え込んでおくということで、あの今回の統一地方選挙、並びその後の人事を通してですね、もう有力者である、まあ、高市さん、二階さん、菅さん、それから茂木さん、まあこういうところで大体全部も潰してったと。それで河野さんはもともと人気ないですから、もうあんまケアせんでもないと。そうやってですね、まあ一強体制を自民党内で作ったというふうに見られています。だからこれはね、まあいわば自民党内の有力者を、
はい、
まあ、戦略、策略、謀略、工作を通して政治的に、あくまでも政治的に、まあ、皆殺しちゃったということですから、うんうん、その皆殺しを歌い上げた、まあ、変わった歌。歌い、なかなかそういう皆殺しを歌い上げる歌はないんですけど、一曲お届けしましょう。ブルーハーツ、皆殺しのメロディ
ー。週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
ブルーハーツで皆殺しのメロディーお届けしました、う
ん、これはね5枚目のアルバムハイキックスの、まあ、1曲目の曲なんですね。91年ですね、1991年。で今日ご紹介したのは93年のオールタイムシングルスっていうのに収録された、まあ、ライブ版なんですけど、
うん、
これ、まあ、もちろん僕この曲好きなんですね、
はい、
これねちょっと読みますよ、
はい、
我々人類はバカ、過去現在未来バカ、正義はあったのかバカ、正義は勝ったのかバカっていう曲なんですテレビが待ってるぜバカ、ラジオが待ってるぜバカ、新聞紙が待ってるぜバカ、皆殺しのメロディーが切り裂きジャックを呼んでいる、マシンガンのリズムだぜ皆殺しのメロディーだ、
うんうん、
もうとにかくもう全員バカっつってるんですよ。何が正義じゃボケ、バカバカバカって言ってて、で最後にこう言うんですよ、一番最後の一言ですよ、うん、夜の闇に悲鳴を上げた少年が今狼になるなるなる、だから狼が誕生しちゃうっていうことなんですよね。だからこの歌からすると、うん、要するにこの少年はすごい心の綺麗な、まあ、少年なんだけど、もう大人がもう腐りすぎてて、もうなんか自分のことばっかり考えて、世間のこと無視ばっかりして、まあ自民党の内紛みたいなもんばっかりでね、もうバカ、バカ野郎って、もうどんどんどんどん心綺麗だから、世の中の汚さに、どんどんどんどん絶望していくと。 で、絶望していって、最後もう皆殺ししてやるぜ。っていう気持ちになっていると。
はい。
だから、皆殺しするかどうかはちょっとわからないんですけども、
うん、
まあ、皆殺ししてやるぜ。っていう気持ちになっていると。
うん。
これはね、岸田さんの皆殺し、政治内皆殺しとね、全然違いますよね。だから、もともと心の綺麗な人が世の中に、呆れて、絶望して、皆殺しっていう気持ちになっちゃう、絶望するっていうのと、最初から別に、心があるとかないとかなくて、どうやって権力を取ろうかな、とかって思って皆殺しするのは全然違うんですけど、一個だけ共通点があるんですよ。
ほう、何ですか？
どちらもね、絶望してるんですよ。
ああ、絶望。
僕らがこの雑誌の中で、論じた、この岸田文雄は日本人の象徴であるっていう、この中で、まあ、論じたいろんな文芸批評の議論なんかもいろいろあるんですけどね。これ一言で言うと、やっぱり希望がね、あればね、やっぱり皆殺ししようと思わないんですよね。だって、他人っていうのは自分が生きる上ですごく大事。だから殺しちゃダメ。
はい。
だからみんなで仲良くしていこうとするんですけど、最初から絶望してたら別にどうだっていいので、他人なんて。
うん、
だから世の中に希望があるとかね、世の中が良くなるだとかね、何も思ってない。あるのは自分の、まあ、私利私欲と虚栄心。この私利私欲と虚栄心しかないっていう精神の構造っていうのは、客観的に見て絶望してる状況なんですよ。そういう意味でね、岸田さんはもうね、かなり幼少の頃から絶望された方なんだろうなと、
はい、
彼の政治のやり方を見てると、そう解釈せざるを得ないんです。だから、彼はこうやって、その自民党が傷ついても、日本が傷ついても、皆殺しをしてしまうんですよね。非常に悲しい方だなと思います。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
KBS 京都からお送りしています。ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、
うん、ということでね、もういろんな偶然、まあ、岸田さんご本人の策略もあるし、まあ、いろんな偶然が重なって、岸田一強体制というのが自民党内ではできたんですけど、
はい、
ただね、自民党そのものがね安定してるかどうかっていうのは全然別なんですよね。山口の補選なんかが一番典型ですけども、まあ、2対8ぐらいで圧倒的に勝ってたところがギリギリ勝ったっていうことですから、うん、やっぱりね、かなり自民党って支持を失ってるところがあって、で、だからといって立民だとか国民民とかに入れようかなっていう人も一定程度しか限られてなかったんで、まあ、今回維新が躍進するっていうことになったわけですけど、じゃあ維新が安定的に強いかっていうところも、ちょっと風が今吹いてるという状況ですから、まあ、何がどうなるかわからないというところもあってね、非常にね、今日本は不安定な状況に、まあ、なってるんですよね。でも少なくともこの岸田さんは解散するって言わなければ、まあ、来年の秋までずっとやることは決まっているので、でこの、まあ、1年半の間、まあ、いろんな増税とか決まっていくでしょうから、
いやいや、
まあ、失われる日本復活の目っていうのは、まあ、そういうことなんですよね。でこの1年半の間でも相当日本は破壊されると僕は想像しています。
いやですね、暗いですね。
はい、本当そうなんです。
亀井さんとの対談が載っている表現者クライテリオの最新号、4月15日に発売になったばかりです。
はい、はい。
岸田文雄は日本人の象徴である依存症の慣れの果て、うん、こちらをテーマにお届けしています、
はい、
ぜひ書店あるいはインターネットでご購入をよろしくお願いいたします。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、
さようなら。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。